私たちは朝の、礼拝のメッセージに入っていきます。マタイの福音書を読んでますけれども、4章に、ね、入っていきます。今日は2節だけですので、先に、その箇所を読んでみましょう。マタイの4章の1節2節。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれてあの野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられたというふうになります。バプテスマのヨハネを見てきましたけれども、ヨハネも荒野で先見ましたけれども、イエス・キリストもこの救い主としての公の活動の始めにこの荒野におられました。この登っていかれたというふうにありますけど、これはユダの荒野というのは、の位置関係ですね。ちょっと見てみましょう。いつもねユダの荒野を紹介しますけど、私の本当に好きなあの場所ですね。ここにガリラヤ湖があって、ここに視界があります。今日はいつもの地図と違ってね、ちょっと地形が分かるようにね、なっています。約束の地というのはね、この山脈がね走っている場所にあります。でこちらからヘブロンとか、ね、エルサレムとかね、ベテルとかですね、シェケムとか続く、そういうこの峰を通る道ね、これ族長の道と呼ばれていて、今も主要な、ね、道路が通っています。でそれ の, その西側はこの、冬雨季ですね、偏西風の蛇行によってね、日本も一緒ですけれども、降りてきた時にはですね、ここに雨をもたらします。ですけどこの山を越えた反対側はですね、この雨がね降らないという、そういう状況が続いてますので、この山山脈のこの東の面ですね、私たちでいうと太平洋側と言っていいでしょうかね、に雨が降らないので、ここをユダの荒野というふうに言われています。でこのガリラヤ湖からずっと流れ出ているヨルダン川が視界に注ぐんですけど、そのヨルダン川の、どこかでですね、イエス・キリストは、ヨハネから洗礼を受けました。どこかといっても大体分かってるんですけどもね、大体この、ある地点の、をこう発掘するとですね、昔のユダヤ人の町の跡が、ね、あります。ですので人々はここを、ね、に来て、そしてここから川を渡ったり、そういうところで活動していたのが分かります。でそのヨハネから洗礼を受けて、御霊が鳩のように下ってくる、そして神様の声を聞いた後、イエス・キリストはそのままこのユダの荒野に登ってかれたということですね。私はエルサレムに住んでいて、このユダの荒野を見下ろし、視界を見下ろし、その対岸にあるこのヨルダンのですね、山並みをこういつも見ていました。本当に窓を見たらそんな風景が広がってるっていうのは、で考えただけですごいくないですか。ああここではイエス様が荒野で40日の断食の後誘惑受けた場所かとかね、そういうのがねすぐ目の前にあるというのはすごいなというふうに思います。ちょっと写真をね見せますね。このエルサレムから見てね、こうユダの荒野が続いてて、その先に視界がねぼんやり映ってて、その向こうにそびえ立つのが、ヨルダンのその、山並みというかねになっています。で今でもそのエルサレムからちょっと下ったところはね、こういうふうに入植地というかね、今たくさんあります。でもだんだん降りていくとですね、こういうなだらかなこの、ね、山並みになっています。前も申しましたけど、柔らかい石灰岩でできていますので、こうなだらかなものになっています。でちょっと登ったそのエルサレムにある石灰岩は、この荒野にある石灰岩と違って、この酸化鉄が、ね、入ったまた別 の, 石灰岩ですね。それは硬くね、そしてそこから生み出される土もこの酸化鉄っていうかね含んでますので、肥沃な茶色の土地を生み出します、土を生み出しますけど、この、ユダの荒野の石灰岩はですね、本当に真っ白な土になります。でその岩肌もね本当に柔らかい石灰岩で、本当に粉のようなね、そういう土ぼこりがこのユダの荒野にはつくっていう感じですね。で まあ普段はですね、本当に雨が降らない、本当にこう何も育たない場所です。ちょっと次ですかね。まあ、ちょっと近づくとね、こんななだらかな、そしてまあ何にもないそういう荒れ地というかね、荒野が広がっています。ただしこの地中海性気候でですね、雨季があると言いましたけれども、まあ、私たち春の花っていうとね、4月とか5月を思い浮かべますけど、この、ユダの荒野でのこの春っていうのは2月です。で、もう3月4月となってくると、もうほぼ雨が降らなくなってくるので、茶色くなってきます。ですから本当に春の花を楽しもうとすると2月ですね。でよく雨の降った年の2月は、このユダの荒野でさえ、次ですね、こううっすらとね、緑があるの分かりますかね。ちょっとこうカラーじゃないのでね、薄いので、でも花がね咲いて、荒野にもこの花がね咲きます。次ですかね。近づいてみるとこんな感じでね、白い花とか咲いていて、この赤いアネモネがね、こう印象的な、そういう本当に綺麗な野花がね咲きます。次ですかね。でまあざっと見ると全体的に緑がねこうに覆われているっていうのが分かると思います。でこれはユダの荒野からさらにこう、ね、ヨルダン側を見た方ですけど、この先のここにねエリコがねあるのが分かると思います。でまたこの本当はここあまりよく見えてませんけど、ヨルダンのね山並みが見えています。でこういう谷にね降りていくと、実は泉からできたこう川っていうのがあって、それがずっとねエリコのこの町の方に流れているので、古代も現代もこのエリコの町っていうのは人がね住める場所になっています。でまあこの谷にもね降りていくことができるので、この春のねまあ特別なこの春の花に覆われた時にこの谷にもね降りていきました。ちょっと次ですかね。そうするとねこういう川がねこの谷に走っていて、本当に野の花が咲いて、このねアネモネが咲いて、まあこれは心ですけれども、まあこうやって古代の人もですね、この荒野に住んで世から離れて生活したということですけど、全く水がないとかねそういうことではなかったというわけですね。でこの荒野にイエス様何月にね行かれたか分かりませんけれども、登ってね行きました。そして私たちの、まあ、人間としてのもう基本的な欲求であるこの食べるということね、これを立ってね、そして、神様に、まあ、祈る、その時を持たれたんだと思います。断食というのはですね、その一番最初原始的な欲求である食べるということを、私たちのその欲求意思をですね、この欲求の上に置いて、まあ、時々私たちの意思よりも欲求が勝ってね、もう食べたりそのいろんな欲求を満たすという、そういう弱さを私たち持ってますけど、断食というのはそれらの欲求の上に自分を置いてね、そしてそれを収めつつ、自分が神様に祈る、それに集中する、これが断食というふうに呼ばれるものです。でそれを40日40夜、イエス様はそこでされたということですね。でもこの荒野で行ったことは断食だけではありません、はっきりと書いてあるのは悪魔の誘惑を受けるためだったというふうに書いてあるんです。これ次の御言葉何になってますかね。ちょっとずっとさっきの一番最初のに戻ってもらっていいですかね。ここのところにイエスは悪魔の試みを受けるためにとちゃんと目的が書かれて、そしてそれは自分の意思じゃなくて、洗礼を受けた時に御霊が下ってきた、その御霊に導かれて荒野に登っていかれたんだというふうにあります。この御霊によって導かれて荒野で、誘惑に遭い、そしてまたこの御霊はイエス・キリストがその悪魔の誘惑に対抗できる、抵抗できる力をも、まあ、与えてくださる、そういう方なんだということですね。で私はキリスト者というのはこの目に見えない悪魔というものに こだわりすぎるのも良くないと思いますね。もう何でもなんか勘の調子悪かったらもう悪魔の攻撃を受けてとかね、そういう感じがありますけど、本当かもしれませんけど、私はそれを見分けるそういう方法はよく分かりません。悪霊 の攻撃に遭ってますと言われるときに、それ本当にそうなのか、ただ単に気分が悪いだけなのかね、ちょっと分かりません。でも囚われすぎるのも良くないし、でも逆にいやもう一方の極端である全くもう無視するというのも、まあ、健全ではないというふうに、思います。で、悪魔というのはこれ実在するものであり、知性と力を持った、まあ、霊的な存在と言っていてますね。そして徹底的に邪悪であり、私たち個人の生活だけでなくて、はるかに大きなスケールで、まあ、時代とか社会に働いて、神様の意図をですね、本当にそらそうとしています。で、私は若い時をから今になってですね、そう振り返ると、例えば人をどういうふうに理解するっていうそのことを一つとってもですね、その経験とかそういう知識が足りないので、その場合どうなるかっていうと、一方はね、人の善意というものを疑わないために、まあ、いつも鳩のように平和すぎて本当に狡猾な人に本当に慎重に対処できないという、そういう経験をね、します。一方でいや自分は別にどんな人でも大丈夫、対処できるっていうかね、大丈夫っていうふうにその相手をまあ舐めたというかね、軽く見た瞬間にまあどうなるかというと、相手を本当の意味で理解することができないというかね、見えなくなるので、まあ備え、その狡猾さというものに備えができずに、まあ痛い目を見るということもあります。これは悪魔に対しても同じだと言えると思いますね。悪魔なんていうのは、まあ、抽象的なね、そういう存在だと、目に見えないんだというふうな形では本当の意味では、まあ、対処することはできないということです。で、悪魔がどのように、まあ、狡猾にですね、個人の生活とかね、個人の魂にまたはこう時代に働くかというのはですね、 C.S. ルイスの悪魔の手紙というのを読むとね、少しは感じることができると思います。私たちが思っているよりもはるかに狡猾に人に働きかける、そしてその良し悪しというのは本当に見分けがつきにくい、そういうものであると言っていいと思いますね。パウロはこの悪魔を空中の権威を持つ支配者というふうに呼びました。エペソ2章2節をちょっと見てみましょう。ずっとまた先進んでいただいてですね、エペソ2章の2節、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れにあなた方は従っていました。そして空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従ってあなた方は歩んでいたんですよ、というふうにパウロは言っています。この世は神様が完全に支配する神の国ではありません。神様のそのご支配、摂理というのはありますけれど、しかし、アダムとエヴァが罪を犯した時から、このサタンというものが、権威を持っています。で、その悪魔の存在に対して、イエス・キリストは荒野で立ち向かわれたという意味で、この場面というのは荒野での40日40夜の後の、試みというのは、まあ、ある意味この、地球の背後にある霊的現実を、まあ、表しているというふうに言っていいと思います。イエス・キリストがどのようにこの悪魔に対処されるかは全人類に影響を与えるというふうに言っていいと思いますね。この空中の権威を持つ支配者の唯一の目的というのは、神の国が近づいてきている、それを阻止しようとする、そういう試みであるというふうに言っていいと思います。で、私たちは、まあ、なぜね、神様がおられるのにこんな悪魔の存在を許しているのかと。神様が全能なら、悪魔が御子イエスを誘惑することでさえ阻止できたはずだというふうに考える人もいると思います。まあ、基本的な考えですけれども、まあ、初歩的な、ね、疑問であるというふうに言っていいと思いますね。で、いろんな面で考えられると思いますけど、今日はですね、その 誘惑の持つね、その別の面というものもね、見てみたいというふうに思います。で、ここの箇所では、今日の箇所では、悪魔の試みというふうに書いてますね。試みっていうのはね、二つの意味で取ることができます。一つはですね、誘惑というふうに取ることができます。で、誘惑っていうのはどういうものかというと、悪魔がイエスにこれから対して行おうとしている、そういう種類のもので、その目的は人を神の意思に背くようにそそのかすことです。これを誘惑と言います。で、これは試みというふうに訳すことができます。でも試みというのはね、もう一つの面を持っています。そのもう一つの面は何かというと、試練というふうに、まあ、私たちが訳す言葉です。で、試練っていうのは何かというと、人が神の御心に忠実である、その人が神の御心に忠実であることを、まあ、ある意味、示すために行われて、その人が試練に、を乗り越える、その試練を合格するようにという、そういう善意を持って行われる、これを、まあ、試練というふうに言っていいと思いますね。で、この点で神様は人を試練に合わせることはあっても誘惑することがないというふうにはっきりと述べています。まずその点確認しましょう。ヤコブの1章13節、このようにあります。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありませんというふうにあります。ですから誘惑ということに関しては神様の働きというのはないと。しかし試練ということにおいては神様の働きがあります。神様はそのような悪魔が誘惑するそういう状況を用いて人の人格とか意思というものを試し、そしてそこから良い目的、良い結果を生み出すことを意図して試練の中に人が通ることを許されるんだと、それはあるんだということです。ですから、ある意味で同じ出来事です。誘惑という出来事と試練という出来事が別々にあるんではありません。コインの裏表のような感じです。悪魔はイエスを父の御心に反する行動に導こうというふうにしますけれども、その反対側から見ると父なる神様はそのような状況の中で悪魔の邪悪な意図を用いてイエスをメシアとしての役割にふさわしい力強い存在へと導く、そういう良い目的のためにそれを使われたということ、それは試練と呼ばれるものなんだということですね。そういう意味では私たちのこの、クリスチャン生活の中にも悪魔というのは働きます。ですけどその悪魔は神様から全く独立して存在しているわけではなくて、神様の摂理とその支配の中に組み込まれており、その悪魔の誘惑というのは私たちの人生の上にも存在しますけれども、神様がその悪魔とその状況をも支配されるため、神様に愛された人にとってはその誘惑は自身を強める試練となるんだということです。このような例はですね、聖書に見ることができます。例えばサタンはヨブというね、正しい人を神をですね、誘惑し、神を最終的には呪わせ、神の御心に反する行動を取らせようとしました。それにもかかわらず神様がその状況を支配しておられたので、ヨブが神に立ち返った時には彼は力づけられました。前よりも力強い存在になりました。またヤコブの10人の兄弟息子たちは11番に生まれたヨセフに悪意を働かせ、そして彼を商人に売って、その結果ヨセフはエジプトで奴隷生活を送ることになりました。 しかし神様はその状況を用いられて一族を救うという良いことのために用いられました。ですからヨセフはこのようにその出来事を振り返っています。創世記50章の20節、あなた方は私に悪を図りましたが、これは恋の片方の面ですね。しかしもう一方の面もヨセフは見ています。神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのですと、いうふうにあります。ですから私たちの人生の上にも悪魔の誘惑、もしくは悪意、それが状況だろうが直接だろうが人を介してだろうが働くかもしれません。大事なことはね、何かというと皆さんが神様とどういう関係を持っているかということだ。もし私たちがイエス・キリストの十字架によって罪許され神の子供とされているならば、神様はその悪魔の誘惑を試練として私たちにもたらしてくださり、それは私たちにとって最終的には良いこと、私たちを強くすること、成長させること、神の国が前進することのために用いてくださるということです。これが私たちの確信です。神に愛された人たちにとっての試練をパウロはこのように書いています。第一コリント10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますと。父なる神様は御子イエスを荒野に使わしたように、私たちもこの人生の荒野の中でサタンの手にある誘惑を経験することを許されるかもしれません。しかし私たちが神様と関係を持ち神の子ならば、同じようにその試みは神の手にある試練となるでしょう。それは決して耐えることのできないものではないと言います。また脱出の道も備えられているというふうに約束されています。誘惑はこの世の人生の現実ですけれども、イエスのように、イエス様のように私たちも御霊に導かれるなら良い結果というものは保証されているというふうに言えます。私たちの教会は今年で40周年を迎えます。最近来られた方は、なんて平和な教会かというふうに思うかもしれませんが、40年の歩みを振り返ればですね、さまざまな試練の中を、試みの中を通ってきたというふうに思います。ボルケプ先生、バーバル先生の、その苦労は私には本当に、少ししか分かりませんけれども、日本で福音を伝えるその時に、なかなか応答する人がいないということで、教会が特にスタートした頃には苦労されたんではないかなというふうに想像します。その後人が救われ、また人が集うようになっても、何らかの理由で同時に多くの人が去っていくということも経験されたでしょう。またさまざまな教えの風に吹き回され、いつも教会の中の何人かがまたそちらに流れていくということもあったでしょう。大きな存在であった宣教師ご夫妻が帰国された後には、教会の中に起きた問題に十分に教会として対応できずに意見が分かれ、派閥のようなものができたこともあったでしょう。ある時には信仰とか教理という、そういう名分というものを掲げますけれども、中身は人間的な争いに終始したこともあるかもしれません。またある人たちはそれらのことに無関心、もしくは世の事柄に心を奪われるという、そういう誘惑の中に生きた人もいるかもしれません。救われた人たちの集まりなのに、世の中よりももっとひどいではないかというふうに、非難する人もいるかもしれませんけど、私は 教会に集う者としてはそのような批判をする立場ではなくて、まあ、そのような批判をされるその側に立ってその批判を甘んじて受けたいというふうに思いますね。そして神様の前で嘆く立場でありたいと思います。ただイエス・キリストの前にひざまずくしかない、そういうところにまで私たちが追い込まれることは、これは悲しむべきことですけれども、でも神様の御手にあるならばそれらも試練として神様に用いられるでしょう。そして私たちは自分たちの持っているプライド、そういうものはそういう中で崩されていったらいいというふうに思います。その時に私たちが見るのは罪の混沌と闇が覆うこの世界に来てくださった御子イエス・キリストでしょう。この方は人類の罪の失敗を正すために来てくださいました。創世記の初めにあの祝福にあふれた何一つ不自由のないあのエデンの園でアダムは失敗しました。そのアダムに代わって新しいアダムであるイエス・キリストはあの荒野でしかも40日40夜断食したという本当に人間の弱さの極地の中で悪魔の誘惑に打ち勝たれました。アダムの失敗をイエス・キリストは完全な形で塗り替えられたのです。アダムの失敗は全人類に死をもたらしましたけれども、イエス・キリストの勝利は多くの人に命をもたらします。まだこのイエス・キリストのこの歩みの中にはイスラエルの失敗も入っています。イスラエルの失敗はもう克服されました。40年間イスラエルは荒野で試みを受けた結果、エジプトから脱出した成人男性の中ではヨシュアとカレブしか約束の地に入ることはできませんでした。その他すべての成人男性は荒野で死に絶えました。そのような歩みの中でイエス・キリストは40日の荒野で試練を受けることによってイスラエルの歴史をも再現しつつそれを勝利という形でまた再現されたということです。同じようによろめいて歩む私たちのこの人生にもイエス・キリストは来てくださり、同じようにイエス・キリストの経験によって私たちにも勝利に預からせてくださるというのです。どのように預からせてくれるか、ちょっとヘブル人への手紙を読んでみましょう。4章の15節16節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。あなたたちが試みに受ける、それを免除するとは言ってません。試みを受けた時には私たちの同じように試みに遭われた方のところに行って憐れみを受けなさい、折にかなった助けを受けなさいと、そのことによって私たちは実際にその試練に打ち勝つ、そのような経験をこの地上で積み重ねていくのです。いや、もう試練なんていいわと思っている人はですね、ぜひこう考えてみてください。試練が全くない人っていう人がいたとしたら、その人は全く成長しない人です。その人格は全くもって幼いままであり、本当に弱い、気の毒なぐらい弱いと言っていいと思いますね。まだ試練がないというよりも試練を避けてきた人、そのような歩みを積み重ねてきた人のその人格っていうのはもう本当に気の毒です。それは薄々自分も感じますから、それを隠すためにプライドだけは高くなっていきます。 それはもうまるでその人の神がどの神であるか示しているようなものです。そのような人格は神の国の喜びに耐えることができません。神様からの良いものを楽しむ能力すら失っていきます。ですから私たちは試練に遭うときにはそれを受け入れましょう。神様は私たちを子として扱っておられるというふうに言うのです。その目的は試練を通して私たちは強くされ、さらに成長していくためです。キリストは私たちと同じ肉体を取られただけでなく、さらに40日間の断食の後に悪魔の試みに受けられた方です。最も無防備な時に、最も人間の弱さを経験された時に誘惑に打ち勝ち、その経験をもって私たちを取りなしてくださるというのです。それゆえ私たちは憐れみ受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆にこの方の御座に近づくことができるのです。お祈りをいたします。愛する天皇お父様、私たちの主であるイエス・キリストがその救い主としての最初の一歩に、荒野で試みを受けるために40日40夜断食を受け、悪魔の誘惑を受けたことを覚えます。私たちのこの人生のこの荒野でも私たちはさまざまな誘惑があります。私たちは本当にそれらに最初は対処するそのような知恵も経験もありませんでした。しかしあなたは私たちに耐えられないそのような試練を合わせることはせず、少しずつ私たちにそれらを教えることによって私たちを強くし、また不動のものとし、また神の国の喜びを本当に喜ぶものと私たちを訓練してください、養っていてくださることを覚えます。どうぞそれらを十分に受け入れ、私たちも自分の目の前に置かれた十字架を大胆に背負うことができますように、与えられ背負わせられそのような責任を十分に負うことができますように、また自分のこの行動に、自分の言動に自分たちが責任を持ち、また周りの人と調和を図る、そのようなものへと変えられていきますように。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。